今日の礼拝のメッセージのタイトルは、天を相手に生きる喜び。天を相手に生きる喜びです。私たちは昨年3月の半ばから教会堂での礼拝をオンライン礼拝に切り替えて今日に至っています。その時は約1ヶ月後のイースターには再び教会で礼拝を捧げるという計画を立てたのですが、そのイースターは過ぎ去り、続く夏も過ぎ、秋も過ぎ、そして冬が過ぎ、今年のイースターも先週過ぎ去りました。この未曾有の状況の中で、私たちが神様からいただくことができるものがあるのだろうか。この時を無駄にせず、このような時だからこそ、何かしらの収穫を得たい。そのような思いの中におりました時に、第一テサロニケ五章十六節から十八節の御言葉が私の心に響いてきました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。この言葉はとてもシンプルで意味がわかりませんというような難解なものではありません。そして、ここに記されている喜び、祈り、感謝は、私たちの信仰生活を立て上げる三本の柱と言っても過言ではありません。そこで、この度はこの三つの言葉を三回の礼拝において、一つずつ見ていくことができたらと願っております。最初に今日見ていきたいことは、いつも喜んでいなさいということです。この言葉を聞きますと、内心違和感を覚える方がいるのではないかと想像します。どんな違和感でしょうか？そんなことはできないという違和感です。そうです。ここに書かれております。いつもという言葉に心が引っかかるのです。いつもではないのなら、喜ぶことができる。しかしそれがいつもとなると、それは無理だろうと私たちは思います。この御言葉を心に留めながら、私自身、心から喜びが失われた状況について、二つのことを思い起こしました。ある日、車のオイル交換に行きました。終わったら連絡するよと言われて帰宅したのですが、待てども暮らせども連絡はなく、取りに行けばオイル交換はすでに終わっており、代金を払って、鍵さえもらえれば帰れるのに、目の前にいる私を前に店員は電話で長話をしていて、ずっと待っていても一向にその電話が終わるようには思えません。私は思わず左手を彼の前に掲げ、右手で時計を指さしたのです。明らかに、その時、私の心から、喜びは失われていました。数年前、ホームレスの方が朝教会を訪ねてきました。その方は常連の人で、いつも電話を貸してくれと言います。 電話で話していると、その話し相手に向かって大声で耳を塞ぎたくなるような荒々しい言葉を怒鳴り散らしています。一日の始まりの朝だというのに、私の心から喜びが奪い去られていくことがよくわかりました。皆さん、私が今お話ししたことは、他愛のないことです。誰の日常生活にも、このようなことは起こりますし、いいえ、もっと大変な、深刻なことが起きるのが、私たちの人生です。私たちは自分の置かれている環境、もしくは状況というものによって、いつも簡単にその喜びが失われていくのです。ですから、いつも喜ぶなんてことは、私たちにはとんでもないことのように思われます。2000年前に、キリストの使徒パウロという人がいました。彼はその人生の中で獄屋という環境に置かれていた時がありました。なぜ彼が獄屋に放り込まれたかと言いますと、彼が述べ伝えていることを心よく思わない者たちがおり、時にはその命が狙われるという環境に彼はいたのです。この彼の理不尽な投獄の理由と、彼が置かれていた環境を鑑みますときに、彼の心に喜びがあるだろうと私たちはまず考えませんし、私たちは同じ人間として彼の気持ちを想像します。しかし、私たちのそんな思いを覆すような事実が、このパウロにはありました。それは、彼は、獄屋に囚われておりながら、その場所で喜び、生きたということなのです。彼が獄中で書いた一つの手紙に、ピリピリ人への手紙がありますが、今日私たちはその手紙を、喜びの手紙と呼びます。パウロはその手紙の中で繰り返し、自分は喜んでいると書き記し、その内なる喜びを自分だけに収めておくこともできずに、手紙の宛先にいる者たちに向かっても、あなたたちも、喜びなさいとまで書いているのです。このような場合、大抵私たちは、いや、パウロはすごいなとか、彼は自分とは全く違う別格だよというような思いで、この手紙を受け止めます。そうです。それは、彼だからできた心のありようであり、私たちはとは無関係と思うわけです。しかし、本当にそうでしょうか。聖書は、一人の人間の稀な心の様を記し、私たちがそれを羨望するために書かれているのでしょうか。今日は、二つのことを見ていきたいと思います。まず最初に、天を相手にするということです。私たちはたとえ小さな部屋であっても、それが自分の家であるならば、そこで自由に過ごすことができます。テレビを見たり、好きな時にシャワーに入ったり、外食に行きたければいつでも行けるのです。しかしパウロの場合、彼にも一つの空間が割り当てられていたのですが、その空間には制限があり、自らの意思で自由にその場所を出ることはできませんでした。言うまでもなく、 獄屋が快適な場所であるはずもなく、そこは人が身を置く最悪な場所であったということを私たちは想像するのです。しかし、彼はその場所で書き記したピリピ2章14節から18節において、こんなことを書いているのです。すべてのことをつぶやかずに疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って彼らの間で星のようにこのように輝いている。このようにしてキリストの日に私は自分の走ったことが無駄ではなく、労したことも無駄ではなかったと誇ることができる。そして、たとえあなた方の信仰の供え物を捧げる祭壇に私の血を注ぐことがあっても、私は喜ぼう。あなた方一同と共に喜ぼう。同じように、あなた方も喜びなさい。私と共に喜びなさい。彼はここで言います。私の血を流すようなことがあっても私は喜ぼう。あなた方一同と共に喜ぼう。そしてさらに彼は私たちに進めるのです。あなた方も喜びなさい。私と共に喜びなさい。自分の血を流すようなことがあっても喜ぶとパウロさん、あなたは言う。そして私たちにまで、あなたも私と共に喜びなさいとあなたは言う。私たちは思う。パウロよ、気は確かか。そんな私たちの思いをよそに、彼は再び言います。ピリピ4章4節から7節。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。パウロは非常識な楽観主義者なのでしょうか。それとも彼は私たちには見えない何かを見ているのでしょうか。私たちが考えたこともない何かを知っているのでしょうか。なぜ彼は最悪の環境において喜ぶことができたのか。実は今読みましたこの2箇所のピリピ書には共通点があるのです。まず第一に、ピリピ2章において彼が喜ぼう、共に喜ぼう、喜びなさい、私と共に喜びなさいと言った理由として16節にこのようにしてキリストの日に私は自分の走ったことが無駄でなく労したことも無駄ではなかったと誇ることができると彼は書いているのです。また、ピリピ4章の5節においては、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさいという言葉のすぐ後の5節に、あなた方の寛容をみんなの人に示しなさいと記し、その後に、主は近いと、彼は書いているのです。 すなわちこれらのことはどういうことなのかと言いますと、確かにパウロの身は束縛され、劣悪な環境の中に置かれてはいるけれど、彼はその信仰により、今このような状況に置かれていることは、神の前に隠されていることではなく、それは神の前に明らかなことであり、この時も神の前には無駄ではなく、やがていつの日か、そう、キリストの日に、主はこれらのことをすべて明らかにしてくださる。それゆえに投獄ということも、主の前には決して無駄ではないのだということを彼は信じ、受け止めていたのです。この困難の中にあっても、主は近いのだから。すなわち主は確かに私が今受けているこの苦しみに対して必ず報いてくださるのだという確信がパウロにはあったのです。主にある皆さん、彼は地上での出来事だけに心が奪われるのではなく、それに一喜一憂するのではなく、天を相手に日々を生きていたのです。ゆえに彼は劣悪な環境の中でも、普通では考えられない彼の言葉を借りて言えば、人知では到底計り知ることができない神の平安が、そして喜びが、その心にあったのです。そして、このことは苦労の末に悟ったパウロのオリジナルの考えなのではなくて、彼はこれらのことをイエス・キリストの言葉の中に見出していったのです。そう、彼の喜びはイエス様の生き様に習うものところから来る喜びであったのです。かつて、イエス・キリストはこのような言葉を語っていたではありませんか。ルカ10章の17節から20節。72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの名によっていたしますと悪霊までが私たちに服従します。彼らに言われた。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だからあなた方に害を及ぼすものは全くないであろう。しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。またペテロもこう言っているではありませんか。第一ペテロ4章の12節から14節。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き、怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。 あなた方はキリストの名のために非難されるのなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。一つ一つ説明するまでもありませんでしょう。イエス様はこの世界の移り変わりに心を合わせるのではなくて、天における喜びを己の今の喜びとしなさいと言われたのです。もちろんこのことは天における喜びだけが喜びなのだということではありません。神様は私たちが与えられている人生に対して、この地で生きる喜びと楽しみを日々与えてくださっています。しかし、それだけに心が奪われてはならないのです。なぜなら、この世にあるものはすべて、過ぎゆくもの、変化するもの、また、頼りにならないものだからです。この地の喜びに加えて、喜びの土台を永遠なるもの、変わらないもの、信頼して裏切られないものに、その私たちの心を向けるのなら、私たちが願っていない、かえって避けて通りたいと思われるその環境の中であっても、私たちの心に喜びが湧いて、ですから、主にある兄弟姉妹、私たちはこの私たちの環境を天にまで押し広げようではありませんか。この世界のことだけに心が奪われ、一喜一憂するのではなくて、天を相手に生きていこうではありませんか。二つ目のこと。それは、置かれている場所で咲くということです。昔の大和言葉によりますと、花が咲くの咲くという言葉と、幸いという日本語は、同じ言葉から分かたれたものだと言われています。すなわち、幸いとは大和言葉で、咲き灰という言葉で、この咲きは咲くを意味しており、すなわち、幸い、咲き灰とは、心の中に花が咲いている状態だと言うのです。イエス・キリストは、かつてあの三条の教えの中で言われました。マタイ五章十一から十二節。私のために人々があなた方を罵りまた迫害し、あなた方に対し偽って様々な悪行を言うときにはあなた方は幸いである。喜び喜べ。天においてあなた方の受ける報いは大きい。このところにおいてイエス様は幸いと喜びということを一つであるかのように書いています。すなわちそれは日本的な解釈で言いますのなら、私たちの喜びとは、すなわち私たちの心の中に花が咲いている状態ということができますでしょう。ロッキーの山々に生息する高山植物は高い山で花を咲かせるのです。この高山植物はジャマイカのビーチでは花を咲かせません。アリゾナのサボテンは過酷な土地でありながら鮮やかな花を咲かせます。そのサボテンがインドネシアの熱帯雨林で開花することはありません。パウロは、主のために自分だけの花を置かれた場所で咲かせたと言えましょう。 彼は生まれつきローマ市民であり、パリサイ人に属し、エルサレムで高名なラビ・ガマリエルの下で学んだエリートでした。パウロの人生をもし説明するのであるならば、これらの一つ一つは大切なものであったに違いありません。しかし、それらに加えて彼が劇的な改心をし、キリストを伝えるものとなってからは、他の人が経験したこともないような迫害や試練に何度も何度も会いました。すなわち、彼は大まかに二つの土壌に生きたと言えます。一つは将来が有望され、その社会的成功が保障されていた時の土壌。そしてもう一つは、今日お話したように、投獄されたり、身に病を負っていたりというような、幾多もの困難と試練が伴う土壌です。このようなことを思うときに、私たちが時に誤解してしまうことは、物事がうまくいっている時や、自分の成功体験によって、いよいよ私も花を咲かせたのだと、私たちは思ってしまうことです。一花咲かせようという日本語には、明らかにそのような意味が、含まれていますでしょう。しかし、パウロという花は、先にも触れましたような獄屋にいた環境や、もろもろの困難を含めた、彼が経験した、それが良いものであってもそうでなくとも、すべての彼の土壌から吸い上げたものによって、その色形が作られたのです。一つ一つの環境が、彼という人間を際立たせたのです。彼が書いた数々の手紙が、なぜ後世の私たちを引きつけるのか。そこから励ましと希望を受けるのか、それは彼自身から一滴、また一滴と絞り出されたかのように書き出された言葉の一つ一つの背後には、彼がその身を置いたすべての土壌があったからなのです。彼はその置かれた環境や、神様が出会わせてくれた人たちによって、主のために自分だけの花を咲かせ、人々はその彼という花を見りにつけ、神を知り、神を崇めたのです。私たちが大きな励ましを受けるピリピ人への手紙は、彼が最悪の環境の中で咲かせた花であり、今日、私たちはその花を彼と共に喜ぶのです。ハスという植物があります。ハスは池や沼に生息する植物で、水面から顔を出すかのようにして開花します。そしてハスが咲く池の底には大抵ヘドロのような泥が蓄積されていると言います。泥を好んで眺める人はいませんが、確かにハスの根はその泥の中にあるのです。そのような中からハスは見事としか言いようのない花を天に向けて咲かせるのです。月下美人という花があります。この植物の幹や葉は、お世辞にも綺麗だとは言えない、どちらかというと醜く、アグリーに見えます。しかしこの幹から、月下美人は花を 咲かせます。その美しさと言いましたら、形容する言葉を失うほどです。驚くべきことに、この月下美人は人々が寝静まった夜、ひっそりと咲き、そして朝には枯れるのです。人はその開花を見逃します。誰にも見られることなく彼女は咲くのです。しかしその名のごとく月は彼女を照らし、彼女は誇らしく、神が許したもう時に全ての力を注ぎ、惜しむことなく花びらを天に向けて咲かせます。私たちがフリーウェイをアリゾナに向け東に向かいますと、道端に野生のサボテンがニョキニョキと生えているのを見ることがあります。サボテンは乾燥に強く、雨が全く降らないような荒野に育ちます。その環境たるや、生き物を拒絶するような非常に厳しい、過酷な土地です。しかし、そこで彼らは命を保ち、時が来れば、殺伐とした環境で、他の植物には見られないような、実に鮮やかな花を、天に向けて咲かせます。私たちはその美しさに、見合う言葉を見出すのに、苦労するのです。泥沼から芽生えるハスの花。誰も見ていない夜に咲く月下美人。過酷な荒野に咲くサボテン。彼らは誰が見ていようが、どんな環境に置かれていようが、ひたすら天を見上げ、天に向かい、渾身の力を注いで、花を咲かせます。主にある皆さん、この自然界の営みは、今日お話ししています、パウロの生き方を私たちに見せてはいないでしょうか。パウロはコリント第2の手紙6章10節で言いました。悲しんでいるようであるが、常に喜んでおり、貧しいようであるが、多くの人を富ませ、何も持たないようであるが、すべてのものを持っている。彼のこの言葉はこう言っていないでしょうか。私は悲しみに沈むような、貧しさに打ちのめされるような何も持ち合わせていないような環境に身を置いてはいるが、私はそこでいつも喜び、私は人を富ますことができる、私はすべてを持ち合わせている、私は誠にリッチに豊かに生きている。それは私の力なのではなく、神が私を用いてそのように生きるものと変えてくださった。私は自分が置かれているこの環境で、キリストの香りを漂わせている。主にある皆さん、私たちも、置かれている環境を嘆き悲しむのではなく、そこで喜びを奪われてしまうのではなく、主の栄光のためにこの自分という花を咲かせましょう。主のために。花が咲くのはプランターの中だけではありません。よく整ったビニールハウスの中だけではないのです。 いかなる場所でも花は咲く。花は皆天に向かって咲く。主にある皆さん、私たちの花をキリストにあって咲かそうではありませんか。あなた方は主にあっていつも花を咲かせなさい。繰り返して言うが、花を咲かせなさい。たとえそれが好ましく思えない環境であっても、そのところであなただけの花を咲かせ、それを喜びなさい。それが泥水であっても、誰も見ていなくても、雨の降らない荒野のような場所であっても、その地から芽を出し、地上のことだけに心を向けるのではなく、天をまっすぐに仰ぎ、あなただけの花を今置かれているその場所で天に向かって咲かせなさい。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。今日も主にある兄弟姉妹とともにあなたの御言葉に心の耳を向けることができたことを感謝いたします。いつも喜んでいなさいというそのパウロの言葉に従い、私たちの心を照らしてくださったことを感謝いたします。あのパウロが獄屋の中にありながらもいつも喜びなさいと言い得たということ、それは私たちが彼はすごい人間だなと憧れるために書かれたものではなく、私たちも彼に習うものとして生きることができるということを、あなたが私たちに教えてくださいましたことを感謝いたします。とかく私たちはこの世にあって目に見えるもの、耳で聞こえるものだけに心が奪われて生きていくものでありますか。どうかしよう、パウロのように天を相手に日々を過ごすことができるように、私たちの心を天に向けさせていただくことができますようによろしくお願いいたします。そしてパウロが置かれたところでその花を咲かせたように、私たちもどうぞそれぞれの場所で私たちだけの花をあなたのために咲かせていただくことができますように。私たちは一年以上コロナ禍に置かれており、私たちが今まで経験したことがないような状況環境の中に身を置いています。しかしそのことを私たちは嘆き悲しむのではなくて、その中にある喜びと感謝を、また天を見上げてあなたからいただくその喜びを恵みを見出すことができるものと変えてくださいますことをよろしくお願いいたします。今日このように主にある兄弟姉妹とともにいつも喜んでいなさいということを確認することができたことを心から感謝して、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ願わくば、まことなる喜びを私たちに教えてくださいます。我らの主イエスキリストの恵み、私たちが仰ぎ見ることができる天に、今もそしてとこしえにご臨在くださる父なる神のご愛、 思いがけない場所でイエス・キリストにある喜びに満たしてくださる聖霊様の豊かなる働きと御交わりが今日この礼拝に出席することができました私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。